マタイの福音書第9章26節から。この話はその地方全体に広まった。イエスがそこから進んでいくと、目の見えない二人の人が、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫びながらついてきた。イエスが家に入られると、その人たちが身元に来た。イエスが、私にそれができると信じるのかと言われると、彼らは、はい、主よと言った。そこでイエスは、彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれと言われた。すると彼らの目が開いた。イエスは彼らに厳しく命じて、誰にも知られないように気をつけなさいと言われた。しかし彼らは出て行って、その地方全体にイエスのことを言い広めた。その人たちが出て行くと、見よ、人々はイエスのもとに悪霊に疲れて口の聞けない人を連れてきた。悪霊が追い出されると、口の聞けない人が物を言うようになった。群衆は驚いて、こんなことはイスラエルで未だかつて起こったことがないと言った。しかしパリサイ人たちは、彼は悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだと言った。それからイエスは、すべての町や村をめぐって、街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。また、群衆を見て深く憐れまれた。彼らが羊飼いのいない羊の群れのように、弱り果てて倒れていたからであり。そこでイエスは、弟子たちに言われた。収穫は多いが、働き手が少ない。だから収穫の主に、ご自分の収穫のために、働き手を送ってくださるように祈りなさい。天の父様、今夕改めてお言葉を伺えることをありがとうございます。どうか、聞く者、また語る者ともにあなたから、御言葉をいただけますように、ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この、今日の箇所の9章38節は、前回の全国聖会でカラナップ先生が9時38分の祈りとして、働き人が起こされるように、このことを心合わせて祈りましょうと言われた箇所です。収穫の主に祈りなさいと主は弟子たちに命じました。働き人が必要な時に何が私たちのなすべきことなのか、聖書によれば祈りなさいです。この教えをイエス様はまず弟子たちに、主の働き人たちに教えられました。今日はこの9章全体を通して、どうして収穫の主に祈ることが働き人不足を解消するために第一になすべきことなのか、そのことを共に聖書から教えていただきましょう。背景としては、ガリラヤ伝道のまだ初期の頃のイエス様の働きを記している箇所です。イエス様の力ある技と教えがますます評判となって広がってゆき、大勢の人がイエス様のもとに詰めかけていた時期のことです。 今読みましたように、イエス様はご自身の働きを忠実になしておられただけですけども、イエス様の話を、それを見聞き、また体験した人々が広めていきました。26節を見ますと、この話はその地方全体に広まったとあり、31節を見ますと、30節には誰にも知られないように気をつけなさいとイエス様は言っていたんですけども、目の見えない二人の人はその反対に地方全体に言い広めたとあります。33節でも人々は驚いてこの出来事を互いに口にしながら、彼らは黙っていることができなかったでしょう。一方、イエス様の働きが目立つほどに、パリサイ人たち、律法学者たちの反発も強まっていきました。この二つの現象、広まることと、そして反発が強まることは、聖書があらかじめ告げていたことでした。ルカの福音書の2章の34節をお読みいたします。ルカ2章34節。シメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい。この子は、イスラエルの多くの人が倒れたり、立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に合う印として定められています。確かに、キリストの福音は人を倒し、そして新しく生まれさせて立ち上がらせます。同時に、それは信じようとしない人々の反対に合うことにもなっていきます。このお言葉が成就していったのでした。イエス様は、御言葉を述べ伝えることをなすだけでなく、多くの人々の必要に応えて使えられる働きも精力的に成し続けました。そして、伝道に励むほどに必要が見えてきます。弟子たちはイエス様の後に従いながら、あちらこちらに絶え間なく必要があることを気づいてゆきました。そしてイエス様が、もう疲れてるからいい加減にしましょうと思ったかもしれませんけども、イエス様は休まず働き続けました。主の憐れみは尽きず、そしてもう疲れたからということを言わずに、身を粉にして仕えてくださったのです。そのイエス様が伝道に励む中で、主が弟子たちに語られたんです。39節と37節と38節をもう一度お読みいたします。そこでイエスは弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。私たちの群れ、私たちの教会には、 まだまだ働き手が必要で、放っておいたらどんどん無牧の教会、そして伝道者がいなくて閉鎖せざるを得ない教会が増えていきます。実際福島では牧師が昇天されて、また定まった牧会者がいない教会が増えたという状況です。田島先生が生前なさっていたように、先生も自分の教会だけでなく、いろんな教会の集会を掛け持ちながら教会を下げていた状況があります。私たちの教会もそうです。少し求道者が増えてきましたけども、手が足りません。一人が一人を導く、それが基本なんですけども、とても足りません。私たちは自分たちが目指すことを、まず主の言葉から聞きたいのです。私たちが伝道しないと、教会はこれでいいかなというふうに思ってしまうかもしれません。しかし出て行って働くならば、どこも畑が借りれるばかりになっている状況なのです。まず自分の目で判断しないで、主の御言葉から必要を伺いましょう。この箇所を通してまず覚えたいことは、私たちが主が語っている御言葉を聞くこと、そこから収穫の必要が見えてき、また祈り起こされることが始まります。御言葉を聞いてこそ私たちは必要を知るのです。九章を振り返ってみますと、イエス様の目覚ましい働きがあったということは必要があったということです。それを確かめてまいりましょう。一節から八節を見ますと、有名な出来事、イエス様は屋根を剥がして中部の人を釣り下ろした友人たちの信仰を見て、罪の許しを宣言されました。7節、すいません、7節じゃ、ありませんね、6節ですね、6節、しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言って、それから中部の人に、起きて寝床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。ここに、こんな人がという魂が起こされたことを見ます。ついで9節ですね。9節、イエスはそこから進んでいき、マタイという人が酒税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。イエス様は働き人を見出して召されました。弟子たち驚いたと思いますけど、こともあろうに酒税人でした。しかしそこにも働きがあり、そして彼を通して豊かに福音が広まって行きました。彼が酒税人を辞めた時に、仲間たちを大勢招きました。そしてその場所に イエス様は来て押し寄され、また反発を受けた時に罪人を招くために来たのだとイエス様は明かしされました。さらにカペナムの街道管理者の要請に応えて危篤の娘を助けるためにイエス様は赴かれました。その途中で群衆に紛れてキリストの衣に触れて長血を癒された女性の癒しを通して主は彼女に信仰告白の導きをされました。そしてすでに手遅れとなっていたと言われたこの街道管理者の娘を生き返らせました。あなたの信仰があなたを救ったのですと長血の女性に言われ、また悲しんでいた両親にその少女は死んだのではなく眠っているのですと励まして生き返らせました。これらの働きを見ながら弟子たちは、ここにと、こんな状況でと、思いがけない機会、また思いがけない方法と思いがけない御言葉で主は御業をなさったことを見ました。主の御心、主の働きを知るほどにここにも必要があることを弟子たちは目の当たりにします。私たちは御言葉に、そして主の働きに触れないと、もうこれぐらいでいいだろうと、それ以上働き人を求めることはしないでしょう。しかし、主が私たちにはピンと来なくても、収穫は多いが働き手が少ないという状況を知っておられたんです。そして語っておられます。私たちも御言葉を蓄えている中で、また集会でメッセージを聞くたびに、また教師として教える中で、そして巨大姉妹から、交わって、いろんな必要を伺う中で、そして畑に出て行って、それが人と出会い、また新たに求道者が起こされることを通して、ここにも必要があったのかと気づかされることが起こります。主が語っている言葉をまず受け止めましょう。内裏に覚えたいことは、主が語られた言葉によって私たちは必要を見るのです。私たちは自分が見て足りてるじゃないかと見てしまうかもしれませんけど、主が働きは多い、そして働き手が少ないと言われた言葉を聞いてみますと、ここにもあそこにも必要があることを見ます。この感染症が広まった3年弱の期間、私たちはどれだけ伝道しているかというと、あまり伝道してなかったように思います。特に案内配布は随分休んだことがあります。お誘いの対象も限定していました。また、感染対策のこともあって、交わりや個人伝道や訪問の機会は極度に少なくなっていました。それなのに神様は信頼者や求道者を大勢与えてくださり、常に十数名の求道者が満たされていましたし、最近また増えてきています。教会の報告を見ると驚くべきことです。 もう一つは他の教会に集っておられながら、なぜか求めて私たちの教会に来られたクリスチャンの方が大勢通り過ぎるんではなく、とどまっておられます。これはどうしてかと思わされています。そして、進学校の入学志願者は、今年も今のところ一人だけという状況があり、これでは足りないという現状があります。かたや、群れの伝道者の高齢化に伴い、牧師が引退したり辞任される中で、私たちの群れでも無牧の教会が増えている現状があります。私たちは、収穫は多いが働き手は少ないと主が語られている通りであることを現状としても突きつけられています。献身者のために教会は祈り続けています。現状を見て必要を実感する前に、神様は先に見ていらっしゃったんですね。御言葉に私たちは教えられて、もっと切実に将来のために、神の御国の完成のために、切実に準備する必要があったと。神様は先を見通しておられるのですから、まず御言葉に聞きましょう。御言葉によって私たちは畑を見るのです。また、この状況にどう対処するかということも主はあらかじめ御言葉によって語っておられます。約2000年前に記された御言葉は今を生き続けて私たちを導いています。伝道者不足にどう対処するか。この鍵を握っているのは、私ではないということ、教会ではないということをまず覚えましょう。イエス様はどう教えられたでしょうか。あなた方志願しなさいとは言っていませんね。弟子たちに、収穫の主に、働き手を送ってくださるように祈りなさいと、そう命じられています。私たちはともすれば、今私たちの仲間の教会は、そしてこの教会の将来のために働き手が足りません、どうか送ってくださいというふうにもちろん祈るんですけども、私たちの必要ではなく、収穫の主の必要のためなんです。主が召せなければ、どんなに必要を覚えても、どんなに志願したくても立っていけないんです。伝道者の働きは、神様が召さない限り踏み出すことはできません。人間の努力で育成プログラムを作ったり、声をかけ、そしてたとえ自分が志願したとしても、主が召されなければ伝道者として立っていけません。人の力ではこの働きはなせないからです。日曜学校の教師の働きもそうです。召しが、そしてそれに応える献身が必要です。私たちはもちろん必要を覚えて祈るんですけども、 誰か誰々さんに声をかけたりとか、自分がどうしたらということは祈る前に、神様が召されなければこの問題は解決できないことを覚えて、主の前にへりくだりましょう。そしてこそ自分がそのために何ができるかということを教えていただけます。まず収穫の主に祈ることを覚えましょう。最後に覚えたいことは、この主が教えられた必要が満たされるようにと祈り求めることです。私たちは伝道のためにいろんなことを祈りますけども、具体的にどう祈るかということについて見える必要ではなく、まず主が私たちが祈ればよいか教えてくださるはずですし、祈ったところに方法が見つかると思います。伝道の進展のために、つい私たちはあれをするこれをするということを考えてしまいますけども、一番大切な奉仕は祈ることであることを忘れないようにしましょう。祈りなくしてどんな働きも実を結びません。ともすれば、働いてれば、案内を配布すれば、また伝道、個人伝道をしてれば、それで必要が満たされるとは限りません。働きや奉仕が実を結ぶためには、主の御心を知り、主の力と導きを求める祈りが第一です。そしてそうしていてこそ召す方が起こされていくんです。働きのために祈りが必要、働き人が起こされるために必要なのも祈りです。祈りが最も大切で素晴らしい、そして第一の働きのであることを覚えましょう。教会ではことごとく祈ることができるように、また祈祷会に参加する方が増えるように、そして祈り表が用いられて、一人一人が名前を覚えて祈ることができるように、その時に私たちは一人一人の必要を覚えて取りなすことができ、これほど多くの必要があるなら主を私を使わせてくださいと祈ることができ、また祈っている方のために背後で祈って支えることができます。この今しなさいという必要に応えるときに、主の召しの声を聞くことが最もよく起きますというか、できます。イザヤが召された時はどうだったでしょうか。神様はイザヤをエレミアとかみたいに名指しでは呼びませんでした。誰が私のために行くだろうかと、それに私はここにいます、私を使わせてくださいとイザヤは答えました。まあ時にはもう名指しでも気が進まないのに強引に召されることがないわけではありません。しかしそれは非常手段と言えるものです。いやいやながらで始めたら自主的にできるまで手間かかりますもんね。そのために何年も拒んだという人もいないわけじゃないんですけども、あまり自慢できることではありません。神様の憐れみです。しかし、主を私を使わせてくださいと祈るならば、主はすぐに答えてくださいます。 いや、あなたではないという答え、いや、あなたですという答えを与えられます。メシを願っている方々に進めたいのです。じっと待つのではなく、ここに私がおります。私を使わせてくださいとまず祈ってみてください。伝道者として召されているか、神学校で訓練を受けるにふさわしいか、その答えは、ここに私がおります。私を使わせてくださいと祈る中で与えられます。自分が教会の中、また教会の外で接しておられる、主の救いと働きが必要な方々に、神様が働かれるために、そのためにも、まず私を使わせてくださいと祈りましょう。そして、あなたが伝えなさいと言われたら伝えればいいんです。どんなにたどたどしくてもです。私たちは、主人ではなくしもべであることを覚えていましょう。召されるのは私たちの救い主、私たちのためにすべてを捧げてくださった主です。福音書にたびたび出てきますけども、用事があって、私は無理です。もう少し待ってください。イエス様を前に私たちは言えない立場ではないでしょうか。主が召しておられるのはどこか分かりません。ある方は神学校で学んで伝道者になるように召され、ある方は教会にでとどまって信徒として働くように召されているかもしれませんし、ある方は職場で明かすように召されていることがあります。しかし、それは本質的な召しではありません。私たちの召しはただ一つです。どんな立場で使徒教会に仕えようとしても、召されている先は主のもとです。主のもとに行けば、主が作り変え、用いてくださいます。主が導き力を与えて用いてくださいます。主が語るべき言葉を教えて用いてくださいます。もちろん伝道者は教会を整え、そして先頭に立って働くという働きがあります。神様はあえて弱いものを召してくださいました。それは自分を捧げる中で主がこんなものも用いてくださることを知って、教会が奮い立って私も奉仕させていただきたいと、そういう群れが整って一致して、使えるための縁の下だけでなく、しんがりのこともありますし、みんなが、ぐずぐずしていると戦闘を切らなきゃいけない時もありますし、矢面に立たなければいけないこともありますけども、ただ、主の召しに従うだけです。宣教の働き、伝道の働きは、伝道者にだけ与えられたのではなく、教会全体ですね。ですから、皆で収穫の主に祈りなさいと言われた言葉に従っていきましょう。そうすれば、神様はどんな困難な障害があったとしても、私たちが召しに従って生きるように導いてくださいます。働き人は不足していますから、あなた行きなさいという声がかかるでしょう。 主がどんな働きに使わされるかは、もう主の御心のままです。ですから、すべての人に、この、メシ、福音を伝えなさい、教会を築きなさいというメシを、聞いているはずです。あとは、献身があれば、主の導きに従うだけです。もし、皆さんの中で、私はふさわしくないと言ったら、メシにふさわしい方であることを覚えてください。足りなければ足りないほど神様の栄光が表されます。足りなければ足りないほど神様の力が表されます。必要なのは、足りないものをも神様は用いてくださるという信仰だけです。パウロは何と言ったでしょうか？罪人の頭ですと。罪人の頭が宣教者として用いられるんです。そして、第二コリント十二章では、弱い時にこそ私は強いと言いました。足りなさはハンディじゃないんです。むしろアドバンテージです。主から信仰を与えていただき、そして、こんな私でも使わせてください。また、あなたの言われるように、収穫の主である神様、働き人を送ってください。そう祈るもので、ありましょう。先週選挙大会が開かれましたけども、その柏伝道所も働き人が必要です。もうどこでも、働き人が必要です。祈っていきましょう。天の父様、どうか収穫は多いが働き手が少ない、そのことを覚えさせてくださり、収穫の主が収穫のために働き人を送ってくださいと私も祈り続けますので、どうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。